んにちは、滋賀漢方ハリー会のニキです。本日が、2020年の6月7日です。前回収録したのが6月1日だったんですけども、明くる日に、早速というか案の定というか、経済優先で緊急事態宣言の緩和をしたためでしょうね。はい、東京アラートが、東京での感染者数がまた再拡大しているということで警告を出されています。11時からレインボーブリッジと東京都庁が真っ赤にライトアップされるということなんでね、これはライトアップするのはどないになるんかなって見に行ったとたくさんで、そこで密を作ってたというんですから、何をしてるこっちゃという話がありますけども、ですね、昨日が全国でトータル42、でそのうちに、東京都が28、それから神奈川で6ということで、この2つだけで34出してるんですね。もう大方5分の4この2つだけで出してるわけですよ。で、途中で話をしてなかったんですけども、9月入学の制度を切り替えようじゃないかという話があんだけ盛り上がってたのに、ワーキングチームっていうところが、それはなかなか難しいでしょうという話を出したら、急にトーンダウンして、首相の談話でもちょっと、21年22年で導入するの難しいっていうような話に、ね、なっちゃってるんですね。でもあんなもワーキングチームの中に、ね、文科省の、ね、役人を入れて 500% 反対するに決まってるんですよ。自分たちの仕事を増やしたくないですし、変えたくないですし、それから、天下り先から文句言われたら困るし、天下れへんかったらえらいことですからね。ところがこれが人口が関東だけで日本の4分の1集中してますから、このまま再拡大が進むと学校がまた休みということになってしまいます。そうすると、3月が休んでる分に4、5と2ヶ月休んでますよね。で、これでまた6月を休んじゃうと、もう絶対に来年の3月卒業なんて間に合わないから、やっぱ9月入学にしようかって。そんなご都合主義でこの日本ええんかと。で、そういうことをやってると次の第2波、第3波っていうのが、本当に防げるのかな、次は。っていうような危惧を、持ってる、この頃です。新規の方はね、電話の活動は戻りました。まだ曜日別でね、結構ばらつきがあって、他の先生方のところでも、やっと仕事がちょっと息吹き返してきたかなっていうのは、ところの先生が多いんじゃないかなと、思われるんですけども、次の寒くなる時までには、正しく怖がって、正しく対処するっていうことで、もっとね、徹底していかなければいけないんじゃないかなって思います。はい、じゃあ今回は小児心の続きと、それからその四大病気についてということでお話をさせていただきます。はい、1、小児心の続きということで、右矢印、小の決定についてということです。はい、途中までね、小児心のやり方を言葉で喋ってて、ビデオがあるからそっちの方見てくださいみたいな感じになってて、手足の、養鶏のところからまず叩いていく処置から始めるっていうことを、まで喋ってました。で、その後ですね、お腹と背中と、やって、で、この頃ね、小児でも花粉症の子とかね、多いんでね、各湯の施術なんかが必要だと、ここはやって。から頭もちょっと叩いて、これ昔からやってたんですね。だから思ってみると、小児の場合はね、今表地方 の中に、僕の中ではすごく大事になってきてるゾーン処置ってね、頭の処置をやってるんですけど、子供の場合は思い出してみるとね、結構早くからやってたんです。で、100円なんかね、叩くっていうのは、これ非常によく効くんですけどね。で、最後に小を、決定をして、ツボを本調を行っていくということなんですけども、この場合なんですけど、やはりね、小児の脈診のことはこの後にちょっと言いますけども、どうしても喋れない、それから細かい症状が言えない、親の口を通してからしか聞けないということなんで、どうしてもやっぱりその点から言うと、呼吸器系は肺、それから、消化系だと肺から、いわゆる肝の虫ですね、肝がきついだとかね、そういうものだと、肝 で、まあ、昔は子供は人はまだ十分に育ってないんで人居証というのは取らないんだという話だったんですけども、どうなんかな、やっぱりアトピー性皮膚炎だとかね、そういう、こうおそらく先天的なところら辺があるんじゃないかなっていうのものについては人なんかを取ったりします。前回にお話ししたアトピー性皮膚炎がものすごくて食物アレルギーがっていうね、肝っ玉に座ったお母さんのおかげで治ったというようなことも、あの子は最初からジンを取ってましたよね。で、まあ、これを69難になるべく沿って取っていく。だから肺だと体炎、体白、肥だと体白、体量から、ジンの場合はね、腹流と、それから尺卓を当時、僕たちが入門させてもらった時には取るんだって言われたんですけど、まあ腹流と経胸を取ってるかな、そのまま。で、肝だと曲線陰国っていうパターンが結構あります。で、やっぱり69段っていうのはね、去すればその母を補いっていうことなんで、本家の抑えということで親系を使っておくというのは、ね、これは考え方としてはやはりよくできてはいるんですよね。ただ本当に親系まで必要なのかっていうと、やっぱり保険的に使ってるっていうところら辺が多いですから、ツボに関しても例えば肺だと、まあ、体炎体白って今言ったんですけども、咳症状がやっぱりあんまりきつかったりすると経血昇級だとかね、それから嘔吐もしたんですっていうことがあれば、尺卓と、飲料栓とかそういうふうな使い方もしています。だからここは69難を基本に68難を、加味してるっていう使い方をします、ね。で、本当にそれでいいのかという話なんですけども、これね、なかなか手がかりが少ないんで、僕はやっぱり1回目はそういう使い方をします。で、それで1回目であまり効果が現れてなかったら、次の脈診のことを重視する、あるいは病理的な考え方をやっていくということなんで、そうですね、大人の治療においてもやっぱりその全部が全部、例えば1日20人25人見たとして、本当に病理考察の1からで全部やってるってめっちゃくちゃに疲れますよね。ヘトヘトになりますよね。で、なぜそれができるかって言ったら、前回からの経過で、ゆっくりですけど治ってますが、すっごくよく治りましたとかいう人やったら、前の結果をそのまま踏襲して、カルテ見て、前回腎鏡でやってるなと思ったら、とりあえず腎鏡を念頭にこう、診察組み立っていくから、だから、負担が少なく、それだけの人数が取れるんであって。で、小児の場合はこれが逆になってるわけですけども。まあ、そういうふうな臨床ということになっていきますよね。で、1.1、小児の脈診の、工夫ということなんですけども、当然大人と同じように、術者の自主中止訳して寸間尺を見るというふうにしてみると、子供の、手よりも大人の手の方が圧倒的に大きいんで、特に新生児なんてね、見れませんよね。で、その時でどうするかっていうと、自主と中止で、こう頭の中で寸間尺に 3つに割るっていうような工夫をしたりすることがあります。それからもっと小さい子の場合だと、自主を横向けにして、横向けっていうかね、大腸系の、小腰ですね、ここを中心に等速の方にでこう当ててしまって、ですね、母子側の方から寸根になるように、ほんで指先の方が尺中になるようにして、一本の指で当てて頭の中で三本に割って脈診をするっていうことを、僕はしています。でですね、一番最初に取り組んだ小児診のことをここでちょっとお話しします。一番最初に、ね、小児診取り組んだのが3年生の、秋ですね。もう経絡治療じゃないわ、針だけにしてもいいかと、あんまやめてもいいかと、外来で言って何でもやってもいいっていうことを言った手前、もうじゃあやってみるかっていう話で、何人かの患者さんが治っていった時に、 盲学校に子供をこう連れてきているお母さんがちょっと調子が悪いんで、この継続治療をしようかという話になりました。で、そこの子供はね、本当は盲学校に来るべきじゃなかったんですけれども、重度の聴覚障害があって知的障害の上に4歳になってるんですけど、首が座ってないという状態だったんですね。で、ただまあその当時彦根の養護学校ではそこまで重度の子を入れるところなくて、ちょうど一番近いのが盲学校で、どうも視力的には大丈夫なんだけども、まあ幼稚部の間だけは預かりましょうかという話になって、来てた子なんです。で、お母さんの子話を聞いてると、よくお腹を壊すんだと。で、たまにその赤外線ランプでお腹を温めるなんていうことはお世話になってるって話してたんですけども、非常に興味が湧きまして、で、小児診ってやってみたいと。で、小児の治療ってやっていいかって言った。だからそれダメだって言われるんですね。こっちが当てがった患者さんじゃないんだからと。ただ何回も言ってことと、それからそのお母さんがどうしても今まで治らなかったものが、こんな手足の張りだけで治るんだったら見てほしいっていうことになって。で、それで、空き時間があるんだったら、小学部の方にも、幼稚部ですね。幼稚部の方も休みだって、で、こっちもまだ休みだったら。要するに、2時間目が始まる前の5分程度だったらやってもいいっていう許可を得て。で、やり始めたんです。で、その時に小児診っていうのはどういうふうにしてやったらいいかなっていうことを考えた時に、一度、二度、丸尾先生のところで小児診の、やり方を見てたっていうことを参考に、今さっき話したようなやり方っていうのを考えたんですね。で、後から付き合わせてみると、藤井式小児診の藤井新法にも非常に酷似してるということなんです。ちょっと話が外れますけどね、滋賀県ってね、小児診が非常に有名だったところだったらしいんですね。狛江の針って言って、今の草津ぐらいだったらしいんですけども、で、子供だけでね、1日何百人と。で、大津ってちょっと地理的にわからない人だったらなんですけど、滋賀県はね、琵琶湖がね、県の真ん中にありますから、で、一番その県庁があって賑やかなところは大津っていうんですね。で、その草津っていうのはそこから30キロぐらい離れてるところなのかな。で、もちろん陸で来れるんですけども、それよりも琵琶湖を渡ってきた方が、はるかに早いと。で、その狛江の小児診に行くためのその渡し船があったというくらいです。で、休診の日はその渡し船までがお休みになるという、そんな伝説的なところがあったという話なんですよね。から、彦根の方面でね、炭球って言ってね、炭球の成分自体ね、僕ちょっと忘れちゃったんですけども、そういうのがあって、それをちょんちょんちょんとこうつけることによって、まあ漢方薬的なっていうふうに言って言えばちょっとおかしいんですけども、まあものによってはそこに針とかを本当にこう地熱灸をされてたらしいんで、で非常に施術が簡単で、子供の体に染み込んでいく成分ということでよく効くというので、そういうのでこう有名やったというところら辺でもあったらしいんです。はい、ごめんなさい、ちょっと余計な方に話がいきました。で、次です。はい、1.2、その他の脈診の工夫ということで、せっかく小児診のところで脈診の工夫ということが出たんで、もうちょっとよ話いきたいと思います。右矢印として、半管の、脈、極端に、沈んだ脈、から、透析の脈などなどですね。で、半管の脈がこれ、まあ、テキストに書かれているように、感情のあたりから大腸系の方に脈が反り返ってしまってるってやつです。で、これ100人に1人程度はあるって言われてますから、まあ、これを奇形じゃなくって、頭骨動脈そのものが深い部分と浅い部分と2本あって、で、その浅い方のやつがひっくり返ってしまってるっていうことなんですね。ですから、治療をしていくと、そのうちにだんだんと、深い部分の方の脈が、見れるように、なってくる人っていうのは結構います。滋賀漢方を代表してもらってる小林先生が、これが、脈が2本がよく触れる先生なんですよね。で、 治療がね終わる頃になってあれ脈が2つ触れそうなんていうねことがあったり、そういうあの特殊なケースなんかもあったりするんですけど、で、半管の脈でやったとしても、あの、奥の方に触れるんだったら、それはそのまま脈を使います。で、見えない場合にはこれはやっぱり病理考察から腹診と合わせて小決定をしていきます。他は極端に沈んで脈っていうのがあるんですね。なんかすごく硬くなっちゃってるんですね、こういう場合はね。で、非常にあの見にくいです。でこの場合は脈を無理やり浮かせるんじゃなくて、やっぱり柔らかくするということと、それから窒息だけは整えるということを、これを中心に病理考察から小決定して、で途中の腱脈っていうのを活用するようにしています。それから透析の脈なんですね。これは昔はこうなんていうのか、アリがね這い回るような、ね、すごくね触ると嫌な脈でしたね。で全くこう脈診が当てにならないですし、かといってこっち癖で、ね、どうしても触っちゃうんですよね。で今はね随分こう良くなって、そのあんなにアリが這い回るような脈ではなくなりましたよね。しかも脈動もしっかり増えますし、ただやっぱり小決定にはかなりこう難しい、場所を考えてもらって頭骨動脈の六部上位のから結構遠いところにシャンテを作ってもらってる場合には、それでもそれなりにね治療した結果っていうのが見れるケースがありますけども、やはりこの場合でも治作が整ってるかっていうところらへんをこう、重視するようにしています。それから腹診の状態がどんだけ良くなってるかっていうことを、見るようにして補助としています。じゃあ次に行きます。1.3、水かき処置についてということで、小児診の、最後になるんですけども、何回もその心熱の話をしました。でこれ心熱の場合にも使えるんですけども、どうしても解熱しない時の、特効的な治療があります。でこれは水かきですね、のところに低心因で結構です。これで3回ぐらいちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんとやっていくと、これは左右やっていくと、まず一時的でも下がります。で、どうし刺激を強くしたいときには強く当てればいいです。で、相当に高熱だったと、もう40度ぐらいになってるなというときには、足の指の水かきも使います。で、それでもダメな場合、これは僕やったことないんですけども、指腹、指の指腹から、出血をさせるらしいんですよね。でこれはもう必ず下がるって聞きました。丸尾先生のところがね、まだお子さんが小さい時に、なんかもう40度以上あるような状態なんですけど、ちょっと外せない用事があるっていうことで、奥さんが出かけなければいけないと、どうしようという話になって、出かけて帰ってきた時やったか、出かける前だったのかは忘れたんですけども、もうやはり熱が下がらないでってことで、最終手段ということで全部の私服を、ね、切ってったらしいんですよね、三両心でと。これはものの見事で下がったらしいです。ただ何遍も使える方法ではないんで、予備知識にっていうぐらいのことで覚えておいてください。この水かきの処置でね、ほとんど下がります。でどうしても怖かったら、もっぺん上がってきたら市販薬を使うかなっていうところらへんなんですけど、下がるんだったらね、ほとんどの方は使われないですけど、ということで次に行きたいと思います。はい、2、四大病型を、考えるということで、右矢印、昔は陰虚と、陽虚が逆に、教えられていたということなんですけど、でこの小児のね、その脈診をこうしてた時にね、脈がね、沈んでね、弱々しいんですよね。でこう冷えてるんですよね。でこれをね、陰虚だっていうふうにね、そのとで臨床的にはね間違ってないんですよ。脈が沈んでる時には、冷えてるし、脈が浮いてる時には、熱があるし、でもこれをね大人に当てはめていくと、どうもなんかちょっとちゃうようなことがあるなっていうのは、学校の時代には分からなかったですけども、助手に入ってから あの大量の地震をして、でその後あの副外に、あ副外じゃないです、行外に戻ってもらって、っていう時には大体この時点であのそこそこに脈っていうのは整ってるのに、まだ脈が沈んでる、まだあの脈が浮いたままって、浮いたままの人はそんなにいなかったかな。でもね、脈がね沈んだままの人っていうのがね、おられたんですよね。で、あのすごくね、あの真面目にこうあの治療にあの来られてね、方のおばあちゃんでね、言葉遣いも非常に丁寧でね、親子であのこうあの来られてて、もう娘さんの方なんかわざわざ背中が開くような服なんかをね、あの毎回の用意されててたんて、非常にあの真面目に来られてる方がおられて、でこの方たちがね、脈がね、あの地震をしてもね浮かないんですよね。でやっぱり冷えてるんですけど、でこれを陰虚だ陰虚だって言ってたんですけど、なんかどうも合わないなっていうのね、どうもその頃から丸尾先生たちも僕もあの思ってはいたんです。そこへあの池田正和先生があの古典の学び方っていうのを連載始められました。で漢方ハリー会の、 あの、原動力になったあのレインボーと言われるあの先生たち、福島健二先生、加賀谷正彦先生、小里克之先生、上手民夫先生、荒井俊博先生、荒井康弘先生ですね、それから、高橋裕二先生、心眼に。で、この先生たちがこのやっぱ病理というのが必要じゃないかというところへんで見てみると、陰虚というのは虚熱だから浮いた脈なんだ、陽虚というのは陽気が、なくなってるんだから沈んだ脈なんだということを見て非常にびっくりされたという、話で、そこから始まってくるんですね、漢方ハリカというのはね。で臨床的には間違ってないんだけど、言葉が多いで間違ってるってことは、これは大問題ですよね。で、今の鍼灸学校出てこられている方たちっていうのは、ベースが漢東洋医学概論がベースが中医学なので、そんな間違いはないんですけども、うん、昔はねすごく間違ってたんですよね。で、祖門の長経論のとこにはどう書いてあるかって言ったら、陽性と陽虚から陰性と陰虚、これで四大病形になってるんですね。ん、ちょっとちゃうやん、陰実ちゃうのっていう話なんですけども、でまずこの虚の方はこれでいいですよね。あの陽気がのこう少なくなってるんだから、温めるものが少ないんで冷えて脈は沈む。で陰虚っていうのは陰気、冷やす気が少なくなってしまってるんだから、だからそれで虚熱という状態になってきて脈がこう浮く。ただこれは中途半端な浮き方っていうかね、力のない浮き方になります。で陽性っていうのは陽気がこう盛んになりすぎてるっていう状態なんですよね。だから当然激しい熱症状があって脈がガンガン浮いてきて、当然盛んになってていくと。だここにある陰性というのはなんじゃらほいという話なんですけども、陰性の状態を、2度、体験ということなんですけども、これはね陰の部に陰気がもう停滞してしまったというか、陰気ばっかりになって、停滞というか陰気ばっかりで、陽気がほぼ生産できないというか、陽気がこうの力があまり弱くなりすぎた状態ということを意味しています。でこの状態はね僕2度経験しています。で、1度目はね岸田先生です。で虫垂炎を持っててね、どうもお腹の調子が悪い悪いっていうのをね、助手に入ってきた頃から言ってたんですよね。で、一度、電話かかってきて、あまりにこう寒くってお腹痛くってもうどうしようもないから、こうちょっと往診に来てくれないかっていうふうにね、かかってきて、で行ったらちょうどトイレから出てきたところだったんですけども、もう手がガタガタガタガタ震えてしまってるんですよね。でもうとにかく寒くって寒くって、で普通寒い寒いっていうふうに本人が言ってる時には、いわゆる体温計で熱が出てる状態ということで、顔が真っ赤になってて、おでことか熱かってて、でも寒い寒いって言ってる状態になりますよね。 これは、本人は体の中の温度しか感じられないからです。で、いわゆる体温計で熱が出てるという状態は、これは中が冷えてるから、でそれをバランスを取ろうとして表面があったかくなっていて、で体温計では熱が出てるという状態、これでバランスを取ろうとするんです。であまりに中が冷えすぎると外が熱くなりすぎて、で、本人は寒い寒いって言ってるのに熱い熱い熱を吹き出してるわけですね。で逆にこれが心熱という状態になってくると、体の中が熱いから表面が冷やそうとしてるわけです。で本人は熱いのにこう微熱しか出ない。ところが氷っていうのはあまりに薄っぺらいんで、疲れてきて時々引っ張られてとか、夕方になると引っ張られて体温計では微熱だけが出ると。でも明くる日になってくるとまたこれがへこんじゃってるわけですよね。で陰性ということになってくると、これは陰の中に、陰気ばっかりになってきて、もうそのなんとかこう抵抗してバランスを取ろうとする力そのものがなくなってしまってるわけです。だから本人は寒いって言ってる上に、本当におでこを触る体温計で触っても熱が出てないわけですね。でそうなってくるとなんとかして陽気を発散作ろうということで、手足がガタガタガタガタ震えて、これで体を震わすことによって陽気を作ろうと、するわけですよね。でもう本当に脈もねあんまりね覚えてません。すごく必死になって治療したんで。でよく覚えてるのが治療足がひっくり返ってたんですよね。女性だったんだけども左でないとこう治療ができなかったんだ。でもう一回はね僕の親父で見たんですよね。あまりにこう夜になって急に体がこう変動してきて、もう本当にこう意識がこう薄いっていう状態なんです。でやっぱり同じようにね体がねガタガタガタガタこう震えてて、で脈も血になってて、でこれはその経験があったんで、岸田先生の陰性の状態じゃないかなっていうことで、割と冷静に見れたんですけども、でこの時も治療足が逆になってましたよね。うん、まあだからものすごくこう本人が寒い寒いって言ってる時に治療足が逆になってる時になってくると身が前のようにしています。ただ明確に見たのはこの2回だけです。それらしきものっていうのは見たことあるんですけど、で僕自身が数年前にすごくねインフルエンザで 39.5 度、もう40度にいってるんじゃないかなって熱が1日半続いた状態の時、僕自身はねもう寒くって寒くって仕方がないんですけども、体温計の状態ですごく上がってるってね分かってたんで、あこれは陰性じゃないなっていうふうに思ってたんですけど、実際にやっぱり手が震えたりするっていうのはほんの一瞬で、そんな長く震えたりはしないですよね。まあそういうことがあるんで、でもしも陰性の状態になってくると、これはもう本地方だけじゃなくって、電気毛布だとか回路だとかそういうのを使ったりとかして外部から温めたりとか、そういうこともしないと、治らないと思います。で 2.2、陰実についてということで、右矢印、変幻、自在であるってことで、実っていうのはね、これはこう陽気が充満停滞した状態っていうふうに素門に、規定があります。どこだったかちょっと忘れちゃったんですけども、で先ほどの陰性と違うということは、陽気が充満停滞したって書いてあるわけですね。うん、で陰気は充満をすることはあったとしても停滞することはないですね。陽気の場合は停滞することがあるわけですよね。で、ということは陰実というのは、これは陰気が陰の部で 陰気が拒したところに陽気が走ってきて充満停滞した状態ですっていうことを言ってるわけです。で事実上はこれは間実しかないっていうことになるんです。で話が長くなってきたんで、今日はここはなんで間実しかないかということについては省略しますけども、実際には卑怯間実症、それから廃虚間実症で治療するこの2つです。じゃあ、陽虚とか陰虚とか陽実とはどないちゃうねんと。あ、ちなみに陽性と陽虚、陽実というのは、これは、陽性というのは陽の部で陽気が、充満した状態ですよね。 で、陽のところで陽が増えてるんですから、停滞をするかもしれません。ということで、治療においても病理においても陽性と陽実で、これは同義なんですよね。ですから正しくはまあ五大病系になるのかな。でも、ここで大事なのが、陰実というのは急性期の場合にはこれは陽実と同じ症状を呈します。でちょっとこれが慢性になってくると陰虚と同じ、まだ熱、陽気が充満停滞してるんですからね。ですから陰虚との陽に似た、充満停滞してる陽気のがちょっと少なくなってきて同じような状態します。で、これがもう慢性固質になってくるとおけつという状態になっていって、でおけつはおけつでもやっぱり中のところに熱がありますからね。でところがそのおけつっていうのは全体の循環を阻害しますから、そうすると、表面の方が冷えてきます。ということは陽虚と、似た症状としては似たものになります。ただ中に熱がこもってるかどうかということになりますよね。でこれの典型っていうのが、女性の更年期障害で表面冷えてね、もう手足が先生冷えてかないませんよ、私冷え性ですにゃーって。で言うてる場合にはまあ肩こりとかあるのはいいにしてもね、早いけど太って太ってって言う。あれはそのおけつがあるがために胃がこう下からこう炙られてるんで、お釜が炙られてる状態ですから、いくらでも食べられるんですよね。で食べたものが今度は便がね、中にお腹の中におけつがあって、そいつが乾かしますから便秘になるわけですよね。まあこういう状態が典型的なわけですけども、ということで特有の症状というのがなくって変幻自在だというところ、ここに問題があるんです。だから熱状態で言うと、陽性、陽虚、陰虚、陰性なんですよね。で病理から言うと、陽実、陽虚、陰虚、陰実なんですね。ここはややこしい。ここが今日は言いたかったということです。はい、3、四大病系は、表地方で、大いに、活用ということで、今もほとんど答えは言ったんですけども、じゃあその特にね、陰実症の場合はね、どういうふうな表情をしたらいいのかっていうところらへんに、これが例えば腰痛の治療だとかね、バセドウ病の治療だとかね、バセドウの治療っていうのは言ったことないな、本地方だけですね。腰痛の治療はこう何回か取り上げたんですけど、あと頭痛の治療とかは。で、これをどういう順番でやるのかとか、程度の問題っていうのはどうしたらいいのかっていうのも判断するのが、この四大病系から持ってくると非常にシステマチックで分かりやすい治療になるっていうことですね。でしかも、整合性がよく取れてるってことになります。でこのことについては、次回でお話ししていきたいと、思います。今回までちょっとなかなか、構想そのものはあったんですけども、実際の準備に手間取りまして、ほとんどぶっつけ本番で喋ったんで、時間が逆に長くなりすぎてしまったということで、ここで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。